本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のヨハネの手紙第1の5章13から21節です。新約聖書ヨハネの手紙第1の5章13から21節をお読みいたします。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすぐに手にしていると分かります。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし死に至る罪があります。これについては願うようにとは言いません。不義はすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。神から生まれた者は皆罪を犯さないこと、神から生まれた方がその人を守っておられ、悪い者はその人に触れることができないことを私たちは知っています。私たちは神に属していますが、世全体は悪い者の支配下にあることを私たちは知っています。また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちにその御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です。子供たち、偶像から自分を守りなさい。本日はこの箇所より永遠の命の確信と題してデイビッド・キム宣教師にメッセージを取り付いていただきます。通訳はマーク・ボカネグラ牧師にお願いいたします。
おはようございます、皆さん。
Good morning, everyone.
Before we begin, can you take some time to turn to your neighbor and say hi?
始める前に隣の人におはようございますって言ってください。
はい。はい。Since the summer of 2022, we've been studying the Apostle John's letter to the churches under his care.
2022年の夏から私たちは、ヨハネの管理のもとにいる、教会に送られた手紙第一ヨハネを見てきました。
During his time, these churches were going through difficult times.
当時その教会はすごく難しい、困難を、と向き合ってました。
One of those things was a group called the Gnostics. That entered these churches to lead people astray.
その一つの、もう一つの困難っていうのは、そのグノーシス主義の人たちが、教会に入って、いろんな、なんでしょう、その悪い道へ導いたっていう、そういう難しさがありました。
They made claims that they had secret knowledge of God.
自分たちが、神秘的な知識への、その秘密の知識を持っていたっていうことを主張してました。
They denied important doctrine regarding Christ.
キリストに関するすごく大事な教理を否定してました。
They emphasized the importance of spiritual experiences rather than biblical truths.
聖書の真理よりも自分たちのその霊的体験を大事にしてたっていうことを大事にしてました。
To encourage and strengthen these churches, the Apostle John wrote them this letter.
このこういう、何でしょう、難しさを向き合って教会を励ます、強めるために、この手紙を送りました。
Today we finally arrive at the Apostle John's stated purpose in writing this letter.
そして今日私たちはそのヨハネがそのこの手紙を書いた目的をここで記されています。
1 John 5:13 I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life.
第一ヨハネ5章13節、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。
Throughout his letter, the Apostle John explained that there wasn't a secret to knowing who had eternal life.
この手紙の中では、その何でしょう、永遠の命を持つその秘密とか神秘的な知識はないと、繰り返して説明してきました。
He emphasized over and over again that true Christians were marked by three things: faith, obedience, and love.
彼は何度も何度も誠のクリスチャンは3つの特徴、3つの印をが、まあ、あると強調しました。それは信仰、従順、愛です。
He reminded us that these things were not a result of our efforts, but purely by the grace of God.
ヨハネはこれらのことは私たちの努力の結果ではなく、純粋に神様の恵みによるものであることを私たちに教え続けました。
Today we'll examine how the assurance of eternal life provides us with the following three things: peace, purpose, and perfect joy.
本日は、まあ、永遠の命の確信がもたらす、まあ、3つのこと、平安、目的、完全な喜びを、まあ、見ていきたいと思います。
But before we begin, let's pray.
で、最初にまず祈りましょう。
Father, we thank you for your love and your grace.
愛する天のお父様、あなたの愛、あなたの恵みに感謝します。
We thank you for gathering your church together here today.
あなたの教会をこの場に招いてくださったことを心から感謝します。
We thank you that you have spoken to us through your word.
あなたが私たちに語ってくださったことも感謝です。
And we believe that your word will not return to you empty.
あなたの御言葉は力強いものであることを信じます。
For those that are going through difficult moments, I pray that this word would be an encouragement.
試練、困難を通っている方々にとってこの御言葉が励ましになるように。
And that you would help us to all leave these doors strengthened by the gospel.
そして私たちが福によって詰められることを願います。
So we thank you and we love you because you first loved us.
本当感謝します。はじめに私たちを愛してくださったから私たちはあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。Amen.
So today's first point, the assurance of life provides peace.
ポイント1、永遠の命の確信がもたらす平安。
Are there any movies that you've watched more than once?
皆さん何度も見た映画はありますか?
What was the difference between watching it the first time and the second?
初めに見た時と、まあ、2回目以降の時の違いは何でしょうか?
For me, I've watched the movie Home Alone, countless times.
私のに関してはまた私はホームアローンという映画を何回も見てみました。
Not because it was my favorite, but because they played it over and over again during the Christmas season on American television.
好きで見たことではなく、いつもクリスマスシーズンでいつもそのテレビで、まあ、映ってたので、まあ、見てました。
For those who haven't watched it, it's about a boy who defends his house from two robbers. After accidentally being left home alone by his family as they went on vacation.
まあ見たことない人たちのために説明すると、まあ、この映画はまあ家族がまあバケーション休暇に出かけた時に、まあ、一人で家に残された少年の話で、話なんですけれども、その少年がまあ二人のまあ強盗から自分の家を守るまあ話なんです。
The boy sets up clever traps all around his house to prevent the robbers from stealing his family's stuff.
そしてその少年はまあ賢くいろんなトラップやいろんな罠を仕掛け、まあ、強盗から家を守るんですね。
The first time I watched it, I was worried about the kid.
いや、初めて見た時は私は本当にその少年のためにすごく心配でした。
I didn't know if the traps that he laid would be successful.
罠がうまくいくのが全くわからなかったんです。
In the moments when it seemed like the robbers were going to win, I watched with fear.
強盗たちが勝ちそうな瞬間、私は恐る恐るまあ見ていたんですね。
That was because I did not know how that movie was going to end.
まあなぜかというと、映画がどう終わるかは私は全く分かりませんでした。
However, things were much different the many times I watched it after the first.
しかし2回目以降は映画を見たときは全く違いました。
I no longer was anxious when watching this movie because I knew that the boy would be victorious.
私は心配しなかったんですね。なぜかというと、少年は必ず勝利すると。と分かっていたからなんですね。
In the middle of false teachers trying to lead church members away, in the middle of the persecution of Christian believers, in the middle of difficult situations that the churches he cared for were going through, the Apostle John writes them a letter teaching them how they would be able to know that they had eternal life.
教会員を遠ざけようとする偽預言者の祭壇のたちの中で、キリスト教信者が迫害されている最中、自分が見ている教会が困難な状況に置かれる、そういうただ中で、ヨハネは彼らに手紙を書いたんですね。その理由っていうのは、彼らが 永遠の命を持っているその確信を教えるためだったんです。
He knew that the knowledge of the life to come would have an impact on the life that they currently had.
ヨハネはこれから来る永遠の命についてのそれを知れば自分の日常に大きな影響を与えることを、まあ、確信してたんですね。
Despite the different difficulties the church faced, he wanted to direct their attention to their eternal destination.
教会がさまざまな試練に向き合っているのにもかかわらず、ヨハネは、まあ、私たちの永遠の最終到着点に彼らの目を向かせるようにしたんですね。
This principle is the same for us in Japan almost 2,000 years later.
この教え、この原則も2000年後の日本にいる私たちにも適用できると思います。
The Apostle John speaks to us who believe in the name of the Son of God so that we may know that we have eternal life.
使徒ヨハネは同じ神の子を信じている私たちに語っており、私たちは永遠の命を持っていることを私たちに思い出させ、私たちを励ましているんですね。
The Apostle John's statement here in verse 13 implies that true believers can be unsure or have doubts about their salvation.
ヨハネの、まあ、そのヨハネ、使徒ヨハネはその使徒13節を読むと、本当のクリスチャン、誠のクリスチャンは、自分の信仰について、まあ、疑いを持つことはあると、まあ、そういうふうに示唆しています。
This is because our salvation is not based on the strength of our faith.
なぜなら私たちの救いは私たちの信仰の強さに、まあ、かかってないからです。
Rather, our salvation is based on the strength our faith is in.
むしろ私たちの救いの強さは私たちが信じている方の強さにかかっているんですね。
The name of the Son of God, Jesus Christ, is mighty to save.
私たちが信じている方、その方の名前は神の子であるイエス・キリストで、イエス様には救う力があります。
Christ, the anointed Messiah that the Old Testament pointed to, is the way, the truth, and the life.
キリスト、旧約聖書が待ち望んでいた油注がれた王は道であり真理であり命でもあります。
No one comes to the Father except through him.
彼を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。
Brothers and sisters, I'm not sure what you're currently going through.
愛する兄弟姉妹、皆さんが今向き合っている試練は私は全く分かりません。
Sometimes ourpresent problems can fill us with fear and anxiety.
私たちが向き合っている課題試練が私たちには恐れと不安を与える時があります。
However, just as the Apostle John desired his flocks to know that they had eternal life, our Heavenly Father wants us who believe in His Son to know that we have eternal life.
使徒ヨハネが自分の群れの、まあ、兄弟姉妹に永遠の命の確信を持たせかったように私たちの天の御父も御子により頼むもの私たちに永遠の命の確信を持つことをもまあ願っておられます。
God's word teaches us that this assurance will provide us peace in the different difficult situations we face in this lifetime.
神の御言葉はどんな難しい状況と向き合ったとしても永遠の命の確信は私たちに平安を与えることができると。教えて、まあ、この御言葉を教えています。
Today's second point, the assurance of salvation provides purpose.
二つ目のポイントは、救いの確信は私たちに目的を与えるということですね。
One of the reasons I came to Japan was because of a vision trip in 2018.
宣教師として日本へ来た、まあ、きっかけの一つは2018年に私がビジョントリップに参加しました。
One of the most memorable moments of that trip was when we visited a Buddhist temple.
まあそのトリップの中で一番記憶に残ったのは、私がまあお寺へ行った時でした。
While we were there, I saw a woman praying in front of a small shrine for a really long time.
まあお寺に訪ねた時にある女性が長くまあその寺の前に立っていて祈ってたんですね。
I'm not sure what she was praying about, but she seemed really serious about it.
まあ何のために祈ってたかは私はもちろん分からないですけれども、まあ、非常に真剣だったことはすごく伝わりました。
This might sound arrogant to any non-Christians here, but while she was praying to the many gods, non-existent gods that could never hear her prayers, I pray that she would meet the only God who could hear her.
まあ、クリスチャンではない方にとっては、まあ、少し、まあ、少しっていうか、すごく傲慢に聞こえるかもしれませんが、まあ、彼女の祈りを聞かない存在しない、まあ、よろずの神々に祈っている間、彼女の祈りを聞いてくださる唯一の神様であるように私は祈りました。
But just because we pray to the only God who can hear us, do our prayers get answered automatically?
しかし、唯一の神様が私たちの祈りを聞くことはできぬなら、私たちの願いがすべて、まあ、自動的に、叶われるのでしょうか。
Haven't we who believe in Jesus also experienced unanswered prayers?
しかし、イエス様を信じる者として、神様が私たちの祈りを、まあ、祈りに応えてくださらない時も、まあ、経験したの、したことはないでしょうか。
Immediately after teaching us that we can have the assurance of eternal life, the Apostle John immediately pivots to speaking of our confidence towards God in prayer.
永遠の命の確信の話のすぐ後に、使徒パウロはすぐに話を変えるんですね。その話のテーマっていうのは、神様に祈る時の確信です。
This is verse 14 and 15 of today's text. It says, This is the confidence we have before him, that if we speak anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests with which we have asked from him.
第1ヨハネ5章14節と15節を読みします。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。私たちが願うことは、何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。
The Apostle John here isn't teaching his flock that God will answer their prayers no matter what.
使徒パウロは、もし私たちが祈ったら神様は絶対に私たちの祈りに答えてくださるっていう、そういうものを教えてません。
If so, the persecution of Christians, the false teachers in the church, and other problems would have been completely dealt with.
もしそうであれば、まあ、クリスチャンは迫害されませんし、偽預言者も存在しませんし、教会のあらゆる、まあ、問題もすべてなくなると思います。
Despite our prayers, God is sometimes silent or answers us with a no.
それにもかかわらず、私たちは祈るとき、神様に答えを祈り求めるときに、神様は何も答えられないときもありますし、まあ、ノーと言われるときもあります。
In today's text, the key phrase is this. If we ask anything according to his will, he hears us.
今日の箇所の、まあ、キーフレーズ、まあ、最も大事なところは14節ですね。何事でも、神の御心に従って願うならっていうフレーズです。
So what is the connection between our assurance of eternal life and the desire to live for God's will?
ですからどうでしょう、永遠の命の確信と、神の御心に従って歩むその願い、どういうふうにつながっているのでしょうか。
When we know we have eternal life,We begin to pray for eternal things.
もし私たちが永遠の命を持ってるって確信することできるのであれば、私たちは徐々に永遠のために生き始めるんですね。永遠のものを求め始めます。
What we pray for begins to change.
私たちが祈るものも徐々に変えられます。
Instead of merely praying for temporary desires, we begin to pray for eternal ones.
私たちが一時的なものを祈りより一時的で過ぎ去るものを祈り求めるよりも、私たちは永遠のものを祈り求めます。
Instead of praying self-centered prayers, we begin to pray that God's will would be done.
自己中心的なものの、自己利益のために自己中心的なものを祈るよりも、神様の御心がなされること、それを祈り始めます。
Why?Because our purpose in life begins to change.
なぜでしょうか。それは人生の目的が変わるからです。
Verses 15 and 16 reflect these thoughts.
16節と17節っていうのはその変化を表しています。
If anyone sees his brother committing a sin leading to death, he shall ask, and God will give him life. To those who commit sins that do not lead to death, there is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. All wrongdoing is sin, but there is a sin that does not lead to death.
16と17節読みします。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら、神に求めなさい。そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。これは死に至らない罪を犯している人たちの場合です。しかし、死に至る罪があります。これについては願うようにとは言えません。悔いはすべて罪ですが、死に至らない罪もあります。
After explaining that God listens to our prayers according to his will, the Apostle John gives us an example for what we ought to pray for.
まあ、御心に従った祈りは、まあ、神様聞いてくださると説明した後に、私たちが何を祈るべきか、ヨハネは一つの、まあ、例を教えて分かち合ってくださいます。
Though there is a debate on what the Apostle John is saying here, the following is clear.
まあ、具体的に、まあ、ヨハネは何について話しているのか、いろんな、まあ、神学的な議論はありますけれども、以下のことは、まあ、はっきり言えます。
We should pray for our fellow family in Christ.
私たちはキリストにある家族のために祈らないといけません。
We should pray for their spiritual condition.
彼らの霊的状態のために祈らなければいけません。
Instead of judging and criticizing one another, let's quickly and sincerely lift one another up in prayer.
お互い批判や裁くよりもすぐに心から愛を持ってお互いのためにお祈りしましょう。
May God help us to live in the temporary with eternity on our minds.
過ぎ去るこの世の中の中で常に永遠に続くものに目を向けられるように神様の助けを求めましょう。
Point three, the assurance of salvation provides perfect joy.
三つ目のポイント、救いの確信は完全なる喜びを与えてくださいます。
In verses 18 to 21 of today's text, the Apostle John ends his letter by repeating many of the things that he has said throughout the letter.
本日の箇所の18節から21節では、使徒ヨハネが今までの手紙で説明してきた内容を繰り返しながら、この手紙を終わらせようとしています。締めようとしています。
And as you approach the last verse, you expect him to end by saying something like, "Little children, love one another."
ヨハネの手紙の内容を知っている方は、その最後の一節に、子供たちお互いを愛しなさいというような、そういう何だろう名言を、期待してしまうかもしれません。
However, this is how he ends. It says in verse 21, "Little children, keep yourselves from idols."
しかし第一ヨハネ5章21節でこのようにこの手紙が終わります。子供たち、偶像から自分を守りなさい。
What is an idol, and why does the Apostle John end his letter with keep or guard against idols?
偶像っていうのは何でしょうか。なぜ使徒ヨハネは最後に偶像から自分を守りなさいと注意したのでしょうか。
To answer these two questions, I'd like to read two different quotes.
この2つの質問を答えるために、2つの引用を、読みたいと思います。
So, what is an idol?
まず、偶像とは何のか。
Dr. Tim Keller says this.
ティム・ケラー先生はこういうふうに、述べます。
An idol is anything more important to you than God. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. Anything you seek to give you what only God can give.Anything that is so central and essential to your life that should you lose it, your life would feel hardly worth living.
このように、ケラー先生定義されます。偶像はあなたが神よりも重要だとみなすもの。あなたの心と思いのすべてを吸収するもの。そしてあなたが神からしか得られないものをそこから得ようとする。すべてのものを指します。偽りの神とは、あなたの人生の根幹を構成するもので、 それを失おうものなら生きる価値さえ見出せないと思わせるようなものです。
And here's what a commentator says about why the Apostle John ends his letter with the charge to guard ourselves from idolatry.
そしてある仲介者が、そのなぜ、ヨハネがこのように、手紙を締めたかをこういうふうに、まあ説明しています。
Luther was right when he said that the first ten commandments begin with idolatry because the fundamental motivation behind breaking God's laws is idolatry. The docetic Gnostics whom John opposed were actually promoting idolatry in their false teaching. To claim that Jesus was not fully human or not truly God is idolatry. The secessionists who left the orthodox doctrine of Christ and thus left the church were committing idolatry. The false prophets whose teaching originated with the spirit of the Antichrist were engaged in idolatry. The failure to love others indicates that we are making self an idol. The failure to live righteous lives is motivated by many things, but the heart of it all is idolatry. Everything John addresses in this letter is one way or another related to idolatry.
マルティン・リターは、まあ、正しかったんですね。十戒は偶像崇拝で始まる理由は、すべての罪の根底にあるのは、まあ、偶像崇拝だからです。使徒ヨハネに敵対していたグノーシス主義の人たちは、異端を通して偶像崇拝を促そうとしたんです。イエス様が 100% 人間ではない、100% 神様ではないということは、偶像崇拝なのです。教会から離れ正当な、まあ、教理を否定した者は偶像崇拝を行っていました。反キリストの霊を持っていた偽預言者たちも偶像崇拝をしていました。他人を愛せない理由は自分を、まあ、神にしたからと思いますとも言えます。私たちが義の歩みをできない理由は、まあ、様々な理由はありますけれども根底にあるのは偶像崇拝です。ですから、ヨハネの手紙の内容は何かしら偶像崇拝につながっているっていうふうに仲介者は説明しています。
Because of our fallen nature, we gravitate towards idols.
私たちの、まあ、罪に堕落している、まあ、状態、私たちはそういう罪の状態に、まあ、堕落しているものですから、私たちは偶像に惹かれてしまいます。
As John Calvin once stated, our hearts are idol-making factories.
ジョン・カルヴァンはこういうふうに言ってました。私たちの心は、まあ、偶像工場だっていうふうに言ってました。
Idols cannot provide us lasting joy.
偶像は私たちに永続的な長く続く喜びを与えることはできません。
Though we may find temporary fulfillment when we get what our heart desires, that joy cannot fully satisfy us.
一時的に満たされることは、まあ、できますが、その喜びは私たちの、まあ、心を完全に満たすことはできません。
We were created to glorify God and enjoy Him forever.
私たちは神様の栄光を表し、神様を喜ぶ、永遠に喜ぶために私たちは作られているのです。
We were created to love God and love our neighbor.
神様を愛するために、隣人を愛するために私たちは作られているのです。
The Apostle John had real joy in mind when writing this letter.
使徒ヨハネはこの手紙を書くときに本当の喜びを何でしょう、信じていました。
1 John 1chapter 1 verse 4 and we are writing these things so that our joy may be complete.
第一ヨハネ1章4節これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。
This was another stated purpose that the Apostle John had written for this letter.
これもまあヨハネのもう一つのその手紙を書いた目的とも言えます。
He wanted us to join him in the joy that he found in God.
彼は皆さんを、 ヨハネが、まあ、自分が経験しているその完全なる喜びを一緒に味わいたいっていうふうに、まあ、そういうふうに書いてみました。
But how can we experience this joy?
しかし私たちはどういうふうにこの本当の誠の喜びを体験できるんでしょうか。
This is verse 20 of today's text.
第一ヨハネ5章20節に書いてあります。
And we know that the Son of God has come and given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life.
また、神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ、誠の神、永遠の命です。
Perfect, fully satisfying, eternal joy comes from the union that we have with the true God and eternal life, Jesus Christ.
完璧な私たちを満たすことができる永遠な喜びは、私たちがイエス様と一つになること、結ばれてるから私たちはいただくことができます。
The assurance of eternal life does not provide us joy merely because we know that we will live forever in heaven.
永遠の命の確信っていうのは、まあ、私たちに喜びを与えますけれども、その理由っていうのは私たちが天国に入って永遠に天国に住むから、そういうその喜びが与えるわけではありません。
The assurance of eternal life provides us with perfect joy because of who is waiting for us when we enter through the doors of death.
永遠の命の確信はその完璧なる喜びを与える理由っていうのは、その天国で待っておられる方がその待っておられるからなのです。
The Apostle Paul says this in Philippians 1:23. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better.
ピリピ1章23節ではここで、まあ、パウロはこう、まあ、使徒パウロはこういうふうに書いてあります。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。
Psalm 73verses 25 to 26 says, Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.
詩編73編25節と26節。あなたの他に天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。この身も心も突き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、常しえに私が受ける割り当ての地。
As the Apostle John taught throughout his letter, our salvation comes from God alone.
使徒パウロが繰り返してこの手紙に書いてあるように、神様から、神様のみから救いが与えられます。
God sent his one and only son to be the propitiation or sacrifice for all our sin once and for all.
神様が、ご自分の一人子イエス様をなだめの備え物として送られ、私たちの罪の完璧な許しのためにご自分の、子を、御子、ご自分の子を与えてくださいました。
He caused us to be born again so that we would be able to believe in the name of his son.
私たちがイエス様を信じれるように神様は私たちに新しい心を与えてくださいました。
He has given us the gift of faith.
私たちに信仰という賜物も与えてくださいました。
He will give us the strength we need to live for him.
私たちに日々歩めるようにその力も与えてくださいます。
And when our life comes to an end one day, He will be waiting for us to enter our eternal home with Him.
私たちの日が、この世の命が尽きるときに、イエス様が 天の故郷で私たちを迎えてくださいます。
Therefore, let's praise God for the gospel that gives us peace, purpose, and perfect joy.
ですから神様に感謝しましょう。なぜかというと、この福音が私たちに平安、私たちに生きる目的、 生きる目的、そして完全なる喜びを与えてくださったからです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for your word.
神様、あなたの御言葉に感謝します。
We thank you that you want us to know that we have eternal life.
私たちに永遠の命の確信を与えて与えたいというその思いに感謝、その願いに感謝します。
Father, we are like sheep that constantly forget.
私たちは本当に、羊のようです。いつもあなたを忘れてしまいます。
So we thank you for your word and for the church where we can constantly be reminded of the gospel.
いつも、まあ、福音はその福音をいつも思い出せるために、この教会、そしてこの群れ、そしてこの御言葉を与えてくださって心から感謝します。
We thank you for the faith we have in your son.
そしてあなたが私たちに与えてくださったイエス様をより頼む信仰に感謝です。
We confess that there is no salvation apart from him.
私たちは告白します。イエス様以外のその救いの道がありませんと告白します。
So we thank you, we thank you, and we thank you.
感謝します。本当に感謝します。心から感謝します。
We love you because you first loved us.
はじめに私たちを愛してくださったからあなたを愛します。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
Amen.
Amen.